半導体を作る現場でですね、回路の元になるフォトマスク、これにほんのちょっと、小さな欠陥があるだけでですね、
ええ、
大量のチップがもう全部ダメになってしまうと。
はい、そうですね。
まるで傷のあるネガからは、傷のある写真しかできないみたいな。メーカーさんにとっては保留割に直結するんで、これは大きな不安の種だったわけですよね。
まさにその通りです。深刻な問題でした。
で、今回はですね、そんな半導体メーカーが抱える不安とか不満不便さですね、
ええ、
これを解消することですごくユニークな地位を築いた企業、レーザーテックに注目したいと思います。
はい。
お預かりした資料をもとに、彼らがどうやって顧客の課題を解決して、そして他社がなかなか真似できない壁、参入障壁ですね、これをどう築いたのか、その秘密を皆さんと一緒に深く見ていきたいなと。
ええ、ここで大事なのは、レーザーテックがその顧客の具体的な負をどう捉えたか、
はい、
そしてそれを解決する技術を提供することで、他社が追いつけないような競争優位性、これをどうやって確立したか、そのメカニズムですね、特に最先端の EUV 技術、これにおいてなぜ彼らがもうなくてはならない存在になったのか、その背景を探っていきたいですね。
そもそもの話なんですけど、1970年代ってフォトマスクの検査ってどうやってたんですか？資料によると顕微鏡で目で見てたとか。
そうなんですよ。もうひたすら顕微鏡での目視検査、これは非常に骨の折れる作業で、不便でしたよね。
ですよね。
そこでレーザーテックが、1976年、
はい、
世界で初めて自動検査装置を開発したんです。
おお、世界初。
ええ、これでその人的なミスとか、あとは作業者の負担ですよね、過剰労働みたいな、そういう現場の不満とか不安を取り除いた、これは大きな一歩だったと思います。
なるほど。でも技術はどんどん進みますよね。
ええ、
今度は EUV 極端紫外線を使う新しい露光技術、これが登場するとまた新しい問題が。
そうなんです。 EUV になると従来の検査装置では見つけられなかった種類の欠陥が問題になってきたんです。
と言いますと？
マスクの内部に染む非常に微細な欠陥で、位相欠陥と呼ばれるものです。
位相欠陥。
ええ、これがその回路パターンに影響してしまう。 EUV での量産を目指すメーカーにとっては、これは本当に新たな、しかも深刻な不安になったわけです。
従来の技術じゃ見つけられないからどうしようもないみたいな、
そういう不満もあったでしょうね。 EUV 自体すごく難しい技術ですから。
さて、ここからがレーザーテックの真骨頂というか、この難しい課題に対してアクティニック検査っていう技術で答えたわけですね。
はい。
これってつまり、実際に回路を焼き付けるときに使うのと同じ、その EUV の光を使って直接マスクを検査する、そういうことですか？
まさにその通りです。同じ波長の光、アクティニック光を使うから、実際に露光した時に問題になる欠陥を見逃さないと。
なるほど。
それで2019年に世界で初めての EUV 対応マスク欠陥検査装置、これを完成させたんです。
2019年。
ええ、これでそれまで見過ごされていたマスク内部の欠陥もちゃんと高感度で検出できるようになった。これは画期的でしたね。
いやー、すごい技術ですね。でもこれ開発は相当大変だったんじゃないですか？
ええ、それはもう聞くところによると10年以上の研究開発期間と、
10年、
あとは数百億円規模とも言われる、巨額の投資が必要だったと。
数百億。
ええ、それと国家プロジェクトとしての支援も受けていますし。
あ、なるほど。国も後押ししたんですね。
そうです。それに加えて社員の約7割がエンジニアという、その開発にすごく特化した体制、これも強みですよね。
7割がエンジニア。
はい。これら全部が合わさって、他他社がそう簡単には真似できない非常に高い技術的な参入障壁になっているわけです。供給側での規模の経済が効いているとも言えますね。
その結果、レーザーテックのこの装置が EUV マスク検査の世界ではもう事実上の標準、デファクトスタンダードになったと。
そういうことです。
TSMC みたいなもう最先端を走るメーカーも、たとえ1台、数十億円とかすごく高価でも、
ええ、非常に高額ですね。
それでもこの装置がないと、もう2ナノとかそういう微細なプロセスには進めない。
まさにその通りなんです。
つまり装置の値段以上に、もし欠陥を見逃して大量の不良チップが出た場合の損失の方がもうはるかに大きいってことですね。
そこが重要なんです。 そうなるともう顧客、つまり半導体メーカー側からするとですね、他の会社の装置に乗り換えるっていうリスクとかコストがものすごく高くなるんです。
ああ、なるほど。
例えば装置を入れ替えるとなると、また性能を評価し直したり、現場のトレーニングも必要になったりとか。
手間もコストもかかりますね。
ええ。これがいわゆるスイッチングコストというやつで、顧客側の参入障壁にもなってるんですね。
技術だけじゃなく、顧客をがっつり掴んで離さない仕組みもあると。
そういうことです。実際、あの競合の大手である KLA という会社も今開発中らしいんですが、仮に新しい装置を出してきたとしても、
はい。
やっぱり実績がないと TSMC みたいな大手メーカーはすぐには採用しにくいと言われていますね。
なるほどな。
だから大局的に見るとレーザーテックは技術的な優位性とこういう顧客との強い結びつき、両方で非常にうまく市場を抑えている。結果として EUV マスク検査装置とその原版であるマスクブランクスの検査装置、この業法で世界シェア 100%。
100%、 それはすごいですね。
ええ、驚異的な数字です。
競合と比べてみるとどうなんでしょうか。例えば露光装置の巨人 ASML とか、他の検査装置メーカーの KLA とか。
そうですね、 ASML はもう技術、資本力、顧客との関係、あと政府との連携とか、あらゆる面での総合力で独占的な地位を築きましたよね。
はい。
一方で検査装置の王者と言われる KLA もやはり総合力は非常に高いんですが、こと EUV のマスク検査っていうこのある意味ニッチな分野ではレーザーテックに先を越された形です。
なるほど。
かつて強かったニコンなどは技術はあったんですけど、やはり ASML の市場戦略とかそういうところで遅れを取ってしまった。
うん。
そう考えるとレーザーテックは大手があまり注目していなかった、あるいは手掛けにくかった領域でものすごく深い専門性を武器にして独自の参入障壁を築き上げた。これは非常に面白いケーススタディだと思いますね。
というわけで今回はレーザーテックが半導体メーカーが抱えていた施術な負、つまり不安、不満、不便さに対していかに革新的な検査技術で応対できたか、そして同時にその技術的な優位性や顧客のスイッチングコストといった非常に高い参入障壁をどうやって築き上げてきたか、そのあたりを見てきました。
はい。
特定の負を深く掘り下げて解決することがいかに強力な競争力につながるのかよくわかりますね。
そうですね、顧客課題の解決が起点になっていると。
ただ最後に一つ皆さんに問いかけてみたいことがあるんですが、
はい、
これだけ重要な技術をほぼ一社レーザーテックが独占しているという状況、これって業界全体にとって長期的に見て果たして健全なのかなと。
うーん、それは確かに考えるべき点かもしれませんね。
もしですよ、技術の前提条件が何か変わったり、あるいは全く新しいアプローチを持つようなものすごく強力な挑戦者が現れたりしたら、このレーザーテックの基準ってどうなるんだろうかと。
ええ、
そのあたりあなたが今後この半導体業界の動きを見ていく上でちょっと考えてみる価値のある問いかもしれないですね。